西区ジモちゃんということで、うんうん、さあ、今週も始まりました。はい、福岡市青年を呼んでまいりましょう。ということで、今回は、ドドーンと福岡市の給食ということで載ってます。うん、はい。ここは、本当に最大級に感謝したいと思います。うん、高島市長、ありがとうございます。
ありがとうございます。
給食費無償化、まあ、賛否ね。
あるけどね。
そう。だって、恩恵を受けられないっていう。うん、
でも、それ言ったらさ、高齢者乗車券とかだってさ、高齢者
私たち受けられないよねっていう。まあ、あるので、うん、まあ、未来の子供たちのためにっていう、うんうん、まあ、いい言葉で済ませるのか、うん、まあ、でも、やっぱシンプルに、やっぱ子育て世代ってね、うん、今、お金がどんどんやっぱかかります。
ね、上がってね。
そう。やっぱこう、なんだろう、うん、昔は学校だけ行って、卒業すれば、うん、まあ、就職できたりなったりっていろいろなありましたけど、うん、やっぱ私たちがその時代と違うのが、うん、子供たちって大きくなった時に、うん、さあ社会に出たってなった時に、うん、君一体何ができるの？スキル。磨けスキルと。うん、
たださ、小学校に行ってる間にみんな同じことを勉強するじゃんか。うん、なんか特筆したスキルがそこでついてるかっていうと、
ね、
なくない？
だから、わからないから、親御さんたちはやっぱ習い事させるんだと思うんですよね。何かの力を少しでもつけてあげようってなると、うんうん、いろんなお金がかさみます。
かさみますね、
ってなって、給食費、正直言って安いです。
まあ、安いよ。
月、うん、だって4000円と、小学校は4200円で、中学校が5000円ぐらいだったかなっていう。うん、だって、毎日平日行ってる期間、昼ご飯、しかも、ある意味食べ放題じゃないけど、結構あるじゃないですか。うん、まあすっげー食べるクラスはちょっとなくなっちゃうけど、多分ね、朝食のクラスもあるだろうから。
残ってると思う。
なんか、よそのクラスからもらいに行ったらいいんじゃないかなって、そしたら食品ロス減るんじゃないかなって思うぐらい。うん、で、私、前、環境委員のね、活動の中で、うん、給食センター、うんうん、だから中学校、うん、西の中学校に配布するって給食センターのやつで、はいはい、見学に行かせていただいたんですよ。ね、
うん、
すごいの、システムが。
もう、ここ載ってるやつ？
雑菌がね、これ多分、どうなんだろう、これは小学校なので、小学校は独自の、
そ
う、給食室があるからなんですけど、うんうん、中学校ってやっぱ作るんですけど、うん、すっごいでっかい釜に1000人分とか作るから、うんうん、なんか、オールをすげえ、
こぐみたいな。
こぐみたいな感じで混ぜるんですよ。
それ人力なんですね。
人力です。
機械じゃないのね。
そう。しかも、やっぱ食中毒とかいろんな、野菜がちゃんと完全に均等に火が通るようにっていうので、混ぜるのと火力とって全部こう考えられてて、あと、一回、こう流れてった工程が戻ることのないような動線と、あとね、下にね、地面に色分けされて区域で、この人たちはこの区域しか行っちゃいけません。
そうか、じゃあなんか、もし何かが起こった時には、ここって分かるように
ってことか。そうっていう区域分けされたりとかっていう、もう本当に、
徹底してるね。
日本ってすごいって、西の給食センターに行って、で、見学した後に、実際にその日のその給食食べたんですけど、やっぱ美味しかった。
普通に美味しいよね。
でね、お皿、うん、私たちの頃って銀食器じゃなかったです
よ、丸みみたいな。
そうそうそう、だったじゃないですか。なんか特殊なやつで、しかもなんか、なんて言ってたかな、リサイクル系で、そのなったやつで、で、洗うのが、食洗機みたいなやつで洗うから、あれが取れやすい。だから、食べてる時もお米の粒が、
つるっと取れる。
つるっと取れやすい。だから、食べやすい器っていうので、やられてるっていうのを見たんですよね。めっちゃすごかったってね、美味しかった。
美味しいが一番。
美味しい、
うん。
ちょっとラー油が欲しいとか思ったけど。
子供だからね、辛さ控えめでみたいな。
中華なんとかみたいな感じだったんですけど、あ、これご飯も、しかもご飯って麦ご飯なんですよね、ずっとね。
健康にいいよね。
私たちの頃って麦ご飯ってたまにだった。
あ、たまにだった。うん、もう交代交代ぐらいな感じでした。
でもずっと学校給食って確かご飯は全部麦ご飯っていう風になってるから、うんうん、なんか健康とか、もういろんなものが考えられてるし、うんうん、で、うちの子が通ってるダンス教室の、うん、他のママさん、うんうん、実は、うちの子が行ってる学校の調理補助で、給食で作って、うちの子の作ってくれてるんですか？
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、家に帰ってご飯また作るのすごいね、みたいな。
持って帰りたいよね、
もう。っていう。でもなんか給食食べたりとかしてちゃんと確認とかしてて、はいはい、
ね、
そう、調理補助でこういう、うん、今日のね、福岡市政大よりのこの切るっていう工程を、うん、補助してる。
すごいね。でもかぼちゃとか硬いじゃないですか。
硬いですよ
ね。何個切るんだろうって思っちゃうね。
しかもうちのこの学校って多分少ないから、
うんうんうん、
でもねびっくりした、2人3人
そんな少ない人数でやってるの？
少ないからって言っても何百人もいますよっていう、ね、だから4人とかいたら1000人ぐらいいるのかしらみたいな。
あ、確かに。
でもすごくない？そんなのを朝から出勤してこんなにね、しかもね給食室ってなんか冷房が、小学校の給食室は冷房がないとかね、
スポットクーラーみたいなのがなんとかある
ぐらい、ね、全体にはあんまないみたいな感じで、結構過酷な環境で、
暑いし、
ね、美味しいものを黒子のように作ってくださり、本当に感謝、ね、でその財源で、あの市税がね儲かったから、じゃあ還元しましょうっていうので子供たちに還元してくれたっていうのが、
いいよね、
ありがとうございます。なので福岡市長からのメッセージを今日は、感謝を込めて読み上げたいと思います。す、ね、今までは不運ぐらいで、
そうそうそう、
すいません、不運って読んでました。今日はもう最大限の感謝を込めて、気持ちを込めて読み上げたいと思います、うん、はい、市長からのメッセージです。福岡市では毎日約12万2000食の給食を小学校、中学校、特別支援学校の子どもたちに提供しています。厳しい衛生管理の下で心を込めて作られる給食は子どもたちの健康を支える学校生活になくてはならないものです。2学期からは保護者の経済的な負担を減らすために給食の無償化が始まります。また給食の質をさらに高めようと、もっと美味しい給食プロジェクトがスタートしました。未来を担う子どもたちが楽しく美味しく笑顔で給食を食べることができるよう、これからも教育委員会と連携していきます。福岡市長高島総一郎ということで、ありがとうございます。
本当にありがたい、
本当ありがたい。4200円、バカになら
ないよ。
だって月5000円中学生とかだったら年間6万円ぐらいかかりますからね。
で米が高くなった分そっちに回したいですって感じです。
そうなんです。
月 1袋買って 4,5 千円するじゃん、米って、うん、5キロ、
5キロとか、しかも家族多かったら。
すぐなくない？
でもその日、その、あの、一人分の、やっぱ給食費でお米が5キロ買えるってことは、うん、その人数分、やっぱ食べるから。
そうそうそうそう。
だから、今回のことで、なんと、お米の袋を1袋増やせるようになった。
うん、そうなんですよ。
ってなるだけでも、
うん、
家でもね、よく皆さん考えてみてください。私たち、人のご飯を給食センターの方々と比べ物になりませんが、365日、毎日、
3食
作っておりますね。それをさらに給食費、
うん、
ね、もうなんかしみじみしない、
しみじみする、しみじみ、本当にありがたい。だからなんだろうな、こう無償化になってお金が浮いたおかげで、食べ盛りの息子に今までさ高くなったなっつって、お米の代わりにパスタかとか思ってたけども、米を食べらさせてあげられるようになったって感じですね。
やっぱ栄養価と、うん、あとね、やっぱ日本人の腸ってなんかお米に適した長さじゃないけど、やっぱ消化がなかなかね、
そうお米に合ってるんですよ。
しかもやっぱ日本人のソウルフードである寿司、
う
ん、米ですよ。美味しいや
もんね。そうだし、
だってスーパーのお寿司とかも美味しいよね。
めっちゃ美味しいよ。
で、うん、あのちゃんとあの板前さんがその握ったお寿司も食べても美味しいし、回転寿司のあのスシローとかチェーン店とかね行っても全部ね寿司はね、うん、美味しいの。
そうだ、お米だよ。
米なんですよ。やっぱこの安心して食べれる日本産のこのお米、
ほんと
うまい。
美味しい。
だって普通になんか一人とかで、うんうん、そのまあ今日の買い物とか行くじゃないですか、うんうん、午前中とかにスーパー行きますと、はいはい、で昼私どうしようって、うん、昨日の夜の残り物もないっていう時、
なんもないもん今、
うん、いう時にあのパック寿司、
あ、いいね、
安いんですよね。そうだから、あ、これでいいやって、
うんうんうん、
確かに米を食うで意外とね満足感
あるよね。
うん、あの西区のね、目の浜の前にダイレクスっていうのがあるんですけど、安かったんですよ。この間ね、あのタイの、はいはい、あのお刺身で、うん、あの切ってないやつ、ね、あの自分でね、はいはい、あの切るやつで、うん、なんか2枚ぐらい薄く入ってて480円だった、うん、安い、ね、あの広告の品で、はいはい、でこれただ切って刺身で出すのもったいないなと思ったから、その日鯛茶漬けしました。
あ、いい贅沢。
3人分あったの480円で、
ね、
で、あの出汁はね、めんどくさいからもうスティックのやつでガーってして白だし入れてっていう感じで、で、あの鯛はあの切って醤油とちょみっと砂糖とごま糖でちょっとこう漬け風にちょっと置いて、で並べてあの丼で食べてさ、あの最後にお茶漬けっていう、そしたらまあ喜んで食べて、
だって、よそで食べたらめっちゃ高いよ、
鯛茶漬け。そう。鯛茶漬け高いじゃん。で、海苔とかも、ガーってかけてね、うんうんうんうん、やったんですけど、美味しかった。でもあれ、480円じゃなかったらやんなかった。
やんないね。
やんないと思って。でね、やっぱね、お茶漬けにして、丼で食べるのは鯛が美味しい。
う
ん、
そうかも。
うん。うん、多分、サーモン茶漬けとかより、多分鯛茶漬けの方が美味しいんじゃないかなっていう。うんうん、いい
油がね、ちょっとサーモンの油独特だしね。
うん。うん、っていうので、すごいみんな美味しいって言って食べて、で、お茶漬けだけだとさすがにあれだなと思ったから、うんうん、オクラの豚巻きを、
はいはいはい、
オクラを塩もみもみで、うん、産毛あるから、はいはい、こう、ゴリゴリゴリってするじゃないですか。うん、で、その塩ついたまま豚巻いて、うん、はい、味付けこれみたいな感じで、
おーいいね、
で、もう豚の油だけで焼いてって、うん、で、付け合わせで、この豚巻きと鯛茶漬けっていう夜ご飯をしたんですけど、うん、結構お腹いっぱいに。
そうだよね。
で、その時もね、思った。やっぱ米。
米がないと始まらないよね。
そう、米があって、だから、えらいお茶漬け気に入ったんでしょうね。うん、次の日も、ちょっと、やっぱ、だしとご飯残ってたから、朝お茶漬けでいいって言って、海苔かけて。
うん、
朝もお茶漬け食べていきました。
はまったんでしょうね。
美味しかった。ちょっとね、骨がついてる部分があって、その、キワキワ取ったんですよね、うん。で、食べるのはあれだからって、茶頭入れるパック、ティーパックに入れて、だしとして、一緒に。入れてやったんですけど、うんうんうん、いや最後
は良かったかもね。
いや最後までね、鯛うまっと思って。
さすが。
いや美味しかった。で簡単で安いし、その日ね多分一食ね一人ね500円以下だと思う。
素晴らしい。
っていう風に、うん、一食家でやる時も、うん、こう何百円とかってある程度こう予算は考えるじゃないですか。
だから物価が上がったおかげでさ、一食がなんか500円じゃ収まらないもんね、うん、もうね。
って考えた時に、うん、なんか。5、600円の定食とか見たときに、あれ食べた方がいい。
そうそうそう、作る手間とか ね、
考えたら、あれ食べた方が安くないみたいな。
なる本当に。
作る手間、しかも作るのって光熱費だなんだもん。
かかるかかる。
電気代がまた。
上がったよね。ねえ。
で、水道光熱費とかも全部が上がってくるじゃないですか。そうそうそう、だから家のご飯って意外と高級よね。
そう。高いですよ。
だから、この給食費がないだけで。
めっちゃありがたい。
これは、さすが。
さすがですよ。
で、子供にお金をちゃんとかけてくれるって、うん、だってさ、子育てさ、うん、今日もずっとね、うん、TikTok で違うやつでライブ配信とかしてましたけど、うん、本当に思うもんね、なんか私たちお母さんになって、もう何年ですか、
うん、?13 年。
お母さん13年。13年。ベテランじゃない？
本当にもう順、ね、一巡したよとかだから。一巡したなって思って。
わ
すごいよね。
やばいね。やばいよ、
本当に。
そんぐらい経ったらさ、本当に効率化していく。
そうそうそう、本当
その通り。なんか、洗濯干す掃除とかも、朝起きて何も考えずに、この順番でとか、で、朝イレギュラーが起こるってことがあるじゃないですか。あるある。突然子供が熱を出すとか、そうなってもスケジュールをどうにか回してここでやろう。で、これはこうしよう。やっぱ毎日回さないと家っていう家計は回らないわけじゃないですか。で、なおかつ冷蔵庫管理ですよ。夏って傷みやすいんだよね。
在庫管理ね。
ね。しかもさ、うん、食欲も落ちるじゃないですか。
そう。
何食べたらいい？
最近ね、息子、冷蔵庫開けるじゃん。なんかお腹減ったけど、食べたいものがないけど閉じるみたいなのね、ずっと繰り返してる。電気代が困るなみたいな感じ
ですよ。あるよね。そう、でも私たちも同じ気持ちじゃないですか。うん、だからたまに外食すると、うん、これ美味しいなとか思うけど、あれあれ、でもこれを家で作るかって考えると、
手間暇とね。
そう。だからね、うん、この間ね、浜勝行った時に、びっくりした、うん。体感的に1000円アップぐらい、してたから。
ね、高くなったよね。
だから3人で、食べたんですよ、うんうん。もうどうせ高いなら食べたいもの食べようって。うん、なんかそこでケチって微妙より、もう食べたいの食べようって言って食べたんですよ。そしたら5000円払ってお釣り来るぐらい、結構、
するよね。
3人でね、食べて、したわけですよ。うんうん、前もうちょみ1000円ぐらいは安かった気がするって思ったんですよ。だけど、うん、浜勝のやっぱ美味しいなと思ったのが、うん、やっぱ衣とか結構ついてサクッと
揚
がってるじゃないですか、
うん、
これ家でやるってなった時に、
まあやれんことはないかもしれんけどね。
そうで
大変、
油って
跳ねるしね。
そう、
飛ぶしね。
で、パン粉系のやつで揚げる揚げ物ってすぐ油汚れるんですよ、
う
ん、
黒くなるの。
そう、多分卵
もだしね、パン粉も焦げるんだよね。
じゃないですか、はい、だからもう一回使ってこしてとかでちょっときれいにしてとか、うん、あとはねもう一個あの片栗粉を水で溶かしたやつを高熱の油にバーって入れると、うん、あの吸着してくれるっていう、
じゃあそれしよう、
それであのちょっと取って汚れ取るとかも私して、うん、あの一回でね、
うん、
終わるっていうのもこれしないじゃないですか。で最近米油が結構流行ってるから、じゃあサラダ油よりも米油かっていう、なんかどうせならっていう感じ、ね、でもやっぱ米油高いから
高いの、
どうにか2回とか、
そうそれだったらサラダ油を2、3回なんかねパンパン使った方がいいんかなと思っちゃう
よね、そうそうそう思っちゃうよねって
コスト的には。
だけどやっぱこうみんながなんか油切れがいいとか、
う
ん、
そうやっぱサクサク上がるんだよね、
サクサク上がるし、うん、あと胃もたれしないとか
しない、
うん、って言われるから、やっぱそういう体のこととか、うん、家族のこと考えると、なんかボディーブローがすごく効くかのごとく地味に地味に、
大したの買ってないのに2000円とかさ、おかしいな、卵と牛乳とパンとなんかヨーグルト買ったぐらいだよ2000円とかさ、
ね、すぐ
あれ何が高かったって思うもん。
そうだから前、うん、多分あの前一緒に買い物行とか行ってた時あったじゃないですか、その時に1週間分とか買った時に1万円以内に収まってたんですよ、うん、だけど
収まんない
よ、今買ったら1万円平気で超えて、うん、なんかその感覚で買ってるから、うん、多分買ってる感覚はずっと一緒なはずなんですよ、
同じもん買ってるから、
ね、だけど気づいたら1万2000円、みたいな、
そうだから 1.5 倍ぐらいなんか感覚値ね、
うんうん、だからそんだけかかるから、逆に買い物にこまめに行くとすっごいお金かかっちゃうから、うん、ガツって買ったら、うん、もうこれを使い切るまで買い物行かないみたいな決めないと、
うん、
めっちゃかかりますよね、
肉も高くなったね。
高くなった。
前ほら、鶏胸とかってさ、70円台とかさ、60円台とかだったじゃん。
もうなんか値段あるのって、
120、30円、140
円。胸ででしょ。
胸でみたいな。
じゃあもう、
そうってなっちゃうもんね。びっくりしちゃうわって感じ。
そう。なんか努力してもしても、その努力が比例しないかのごとく、やっぱ、こう効いてくるよね。ってなると、食べ盛りがいて、だってね、うちの近所で子供7人いるっていうところ、う
ん、7人すごいね。
で、洗濯とかどうするんですかって言ったら、最低3回って言ってた。
そうだよね。
もう、で、なおかつその方看護師だから働いてるんですよ。
きついね。干す場所がなくない？もう、ベランダ物干しを1個2個、もう3個4個みたいな。
もうなんか洗濯する部屋がいるよね。いるのかなっていう。でもそれで、7人子供いるってなったら、うん、その、もし給食食べるっていうのが、ね、多分最低でも3、4人もいるじゃないですか。
もう
1万円いきますからね。
そうだよね。
余裕で超えるんですよ。
子供手当あるとしてもね。
ね。
いや、それ以外もかかるからって感じだよね。
うん、なんか、で、やっぱ子供って暇とかで、
う
ん、
ゆうゆう
全く遊びとかレジャーとか連れて行かない家庭って多分ないと思うんですよ。うん、どんなに貧乏でも、うん。うちも母子家庭であれでしたけど、うん、やっぱ夏休みとかなんとかで、うん、あの、どうにか旅費とかはこう車で行くとか、努力して遊び行ってた。
うん、
あの、四国のレオマワールドっていう今もあるのかな、なんかあったんですけど、私あの大分出身で、あの車でね、四国ちょっと車で乗り付けてフェリーでそのちょっと行って、でそっから親がその
また車で行くみたいな、
車で走らせてってして、
あのいいねフェリーの旅みたいな感じで、
だから昔ってなんか温泉系の休憩所があるみたいな、あのなんか寝転がれるみたいな感じで、なんか長椅子みたいなあるような24時間の温泉とか結構昔いっぱいあったんですよね。だからホテル代とかかかるから、お風呂ついでに仮眠でそういう感じなのと、あとは車で寝るとか、車中泊しながらそれでホテル代減らしながらっていう、
楽しく行くみたいな、
行くっていう努力をしてましたよっていう。
頑張ってたね。
頑張ってたと思いますよ。で、子供時とか考えないから、うん、だから今多分ダメだと思うんだけど、うん、あのシートベルト義務じゃないですか、うんうんうん、昔はね、あの車を後ろフラットにして、うんうんうん、あの家の布団を引いて、
はいはいはい、
もう子供寝ながら夜中移動するとか、
ね、いやいやいい時代だった、
ね、そうそう、だから車テントみたいな感じの今のキャンピングカーのやつやってた、やってた、車で寝てた。だから、あの、いつもこの後ろのちょっとこう、まだ空いてるじゃないですか。姉と二人で、もう夜だから、
うん、
こう星見ながら、消えないって言ってビューって、うん、
こそれはそれで楽しいよ、ね。
っていうのをやってて、で、トイレってなったトイレ行って、で、車で寝て、親たちはこう、うんうん
うんね、そうね、そうそう、頑張って運転して、休憩して寝るみたいな感じ、ね、
感じでやってって、やっぱ努力してたっていう。
そうだね。
で、あの頃給食費はかかるわけじゃないですか。
かかる、かかる。そうだよ。 ね、いやもうありがたい、本当にもう一番感謝してるかもしれない。
しかも福岡市って今人口がね166万9381人、
うん、だからこのほら12万2000食が無料になったわけだからね、12万2000人子供がいるってことだよ。
しかもそれのかけることのってなったら結構すごい
額、うん、すごい財政ですよ、
うん、
でもなんかね、そう思い出すよ、私は地下街を緑化する3億円っていうのがよぎりますよ。こっちに使うのすごくいいと思う。
まず使われたし ね。で、子供がこうやって段階的に行ったら、そしたら今度は、その独身世代とか、多分ね、段階的に市長はやってくれるんじゃないかなと思う。うんうん、で、多分市長はやっぱ、私たちと近しい年代だから、やっぱこう、ちゃんと気持ちもわかるし、ね、で、高齢者系はね、昔からそうやって支援ってやってるから。
うん、
だから、この給食、
うん、
やっぱね、食って大事。うん、なんで日本が豊かって言われるかって言ったら、やっぱこの給食があるって。
うん、
だって逆にシーツとか弁当だもんね。
弁当だよ。
あったかいの食べれないんですよ。
本当ですよ。私思う、もうアメリカとかのさ、うん、ランチって、うん、もうリンゴと、なんかパン終わりみたいな。
ね。
を持ってくだけみたいな感じを。
毎日違うものが食べれて、しかも栄養バランス完璧ですよ。
本当本当。
私、公立の、私ね、給食だけで学校に行く価値があると
思う。あると思う。
なんかね、だからいつも学校つまんないとか、よくいるじゃないですか。給食だけ食べて帰ったら、でも、いいよ、他は。
うん。でも美味しそうだね、普通にね。肉じゃが。
うん。だから、もう、学校も給食になる前に行って、給食だけみんなと食べて、もう、ね、あの、帰ってもいいんじゃないって思うぐらい、せっかくその権利があるから、多少ね、なんだろう、ほら、学校で友達と気が合わないとか、まあ、いろんなね、感染とかがあるし、なんだろう、でも、私この給食だけは、恩恵受けられないのはもったいないと思うから。いや、いいよ。パンとかも美味しくなったよね。
美味しくなってた。
昔もうちょっとパサパサ
してた。パサパサしてた。時代は変わったねって感じだよね。
たまに給食のパンとか残すじゃないですか。ちょっともらうじゃないですか。
そう、美味しいよね。
美味しいって。で、多分ね、結構いいパンなんでしょうね。一日でかびる。
保存料入ってないんだ。
うん、だから、いいの食べてる。
本当だね。
私の昼ご飯よりいいねって言って。
絶対残り物つまむだけだから。
だから、いつも娘に、ママもさ、ご飯食べていいみたいな感じで聞くんですよ。そしたら、いいよって、本当に言って。行きたいって。
本当に行きたい。
昼ご飯だけ。
こういうの、それこそ、その、独居のね、一人暮らしの人とかが、こう、学校の横で食べに、公民館で行けるとかになったらいいのにね。
ね。
もう予約注文制でね。
で、どうせ余るし。
余るしね。
うん。
うん、
いいと思うんだよね。まあでもすごい本当に今回は
ありがたいっていう、
そう、姿勢頼りでね、あ、いいなって思ったことでした。さあ、そっからまあいろいろまあしていくんですけど、あ、すごい、あの市の駐車場ナビをご活用くださいっていう。
便利でいいね。
そう、やっぱ駐車場ね、やっぱね、福岡はね、人が増えたんだと思う。でもやっぱ九州って車社会なんですよ。東京と違って、やっぱり車がないとなかなか不便っていうのがあるので、やっぱこういうのはいいかなと思います。あと親子向けアートプログラム、そんなのもあるんだね。ファンウィーク関連イベントね、やっぱ芸術の秋なのかな。音楽祭とか、ね、芸術祭とか、あのアクロスのクラシックフェスタとか。
すごくない？これ12月の話もうしちゃってる。メインイベント開催
会議。あ、でもチケット、
うん、
があるからかな。
なるほどね。
はい。あとは物づくりを体験しようって測った職人店とかっていう、まあ、やっぱイベント系かなって、なんか季節を感じますね、今回ね。
確かに確かに。
はい。で、1歳児国際児検診。明日な、この時期やった気がする、確か。
した。
まだ残暑残るじゃないけど。はい。サバラの秋は楽しもうっていうのがありますよ。
うん。これね、冊子ね、この前郵便局でもらった。
あ、本当ですか？はい。あ、で、屋外広告には許可が必要ですっていう。なんか、あるんだろうね。なんか、まあ、いたずらまではいかないけど、なんかあるんでしょうか。で、今こそ備えたい防災の備えっていう。はいはい、で、アジアパーティーとか、まあ、いろいろ、ハッピーボックスっていうのも。ハッピーボックスね。
平和なボックスね。
うん、すごくね、日本平和だなって思う瞬間でございます。はい。で、情報ボックスっていうのが、まあ、いろいろね、ありまして、大体情報ボックスの中身ね、そこまで変わらん。
そうね。
うん。で、これ、どんってありますけど、予約方法、あ、眼検診。
なるほど。
でも、こういうの早いよ。その、なんて言うんですか。もう ちょっと。
もうちょっと手前でよくない、うん、って感じだけどね。
ね。せっかく、これもね、やっぱ安くで、その、日本人はね、こうやって受け入れるって。う
ん、いいよね。
500円で健康保険っていうか、
これ、ね、チェックできるからね。
ね、いろいろできるから、ぜひね、やってほしいなと思います。うん、はい、健康を築くためには、
うん、
もうずっと生きてったら、年を取るたんびに健康ですよ。ずっと健康、健康、健康。で、情報ボックスがばーっとずーっとじわーっとありまして、終わった西
ね、
はい、はい、西のぬくもりの窓口を開設、福祉の相談窓口がなんと開設されたそうです。うんうん、プライバシーが守られた空間で、相談ができますよっていうふうに書いてます。あと、橋本駅に有料駐車場オープン。自転車放置禁止区域を指定しています。ってことは、結構、なんだ、迷惑駐車じゃないけど多かったんでしょうね。はい。あ、で、私たちも受けました、地域環境サポーター養成講座。これ面白かったので、
ぜひ受けてみてほしい。
無料でね、うん、で、ちゃんと証書っていうかね、うん、終わりましたよっていう受講の証ももらえたり、うん、で、結構いろいろ見学できたりとか、
楽しかった。
うん、
古紙の回収のさ、ね、とことかね、うん、
で、すごい大変さっていうのも知れたなと思います。うん、で、夕涼みコンサート、やっぱりこう秋だね。
芸術ですね。
はい、生き生きシニア運動教室とか。薬草観察ハイキング。
ちょっと面白そう。
っていう感じであります。はい、で、今回、なんと、福岡県内よりもちょうど、
一緒のタイミング
で、ね、はい、届いて、うん、で、県内よりはね、なんか予算のやつがバーンって、
お、
県予算とかも結構、すごいですね。うん、総額2兆1878億円。
福岡市の予算も2兆ぐらいじゃなかったっ
け、うん、市単体でもあるんだね。ね、でも県はこれぐらい。うん、
県でね。
あるんだな。
ね、
県税もあるの。まあ、県税も、ね。
県税も払ってるからね。うん。
その中も結構あれじゃないですか。半分市民が払ってる、
うん、
福岡市民が払ってる県税も多いんでしょうね。
多いと思う。う
ん、だって県税と市税、
両方払うから ね。
え、払ってる。
払ってますよ。
私たち。
法人でも払ってますよ、ちゃんと。両方払ってね。しかも場所が別々でさ、手続き別々でさ。大変やなって思いました。
めっちゃお金払ってますね。でもこうやって予算で、あ、こんな感じであるんだなが、ね、そうそう、あ、で、これすごいのが、うん、どれにどれぐらい使われてるっていうのも、
わかりやすい、これ、
はい。県立高校の体育館のエアコンの設置に1億524万円かかるそうです。
いいですね。
いや、
使ったわよ。
だって、体育館はね、つけた方がいいと思うのが、うん、やっぱ災害あった時に体育館に避難ね。
うん、
これ高齢者死ぬがなっていう感じなので、これすごくいいなと思いました。うん、で、子供、チャレンジ応援プロジェクトっていうので、
2億円。
体育館のエアコンより高い。
高いよ、どういうこと、何するの、
わかんない。え、なんかオーストラリアでのホームステイ体験実施とかあるん
だ。それに2億円。
え、ただいけるの、あ、あとね、面白いのが、育休を取り、共に育てるをするヨカパパ応援で6878万円。
何に使うんだ、
わかんない。パパノートブック。
パパノートブック作るのにお金かけてんの、それやったらなんかおむつ定期便の方がありがたいな。
ね。
ね。
で、子育て応援第3子以降の保育料無償化っていう。
あれ保育料ってタダじゃない、
市だけなんじゃないですかね。県は違うのか。
そうなんだ。だから、福岡市以外は払ってん
ってことか。払ってるってことですね。
なるほどね。
あ、第1子は無料なのかな、第2子が。
あ、そうみたいだね。第2子だけ払うんだじゃん。
うん、あ、でも、いや、違う。小学校だ。だ、小学校はもっとお金かかんないもんね。
うん。
ん、どういうこと、
どういうこと、
へぇ、でも、
保育料
は。保育料はもうかかる
イメージ。あー、うん、そういうことか。保育園がかかってますよってことなんでね。
そっか、大変。で、スポーツのやつで、なんかアスリートで426万円。は
い、ちょっと逆に安いね。
うん。で、社会を支える担い手ということで、看護学生8405万円。
うん。なんか謎だね。芸術の育成にね、
4657万円。高くない？
なのに、スポーツは426万円。この差って何なんだろう。スポーツや芸術の力って言って、半分ずつじゃダメなの。
でもね、これすごいよ。花あふれる豊かな県づくりで1億。724万円。
どこにかかってんの？
花により美しい祭り作りコーディネーター。コーディネーターへのお金めっちゃかかってんじゃない？
かかってないです。いらないよね。もう多分園芸が好きなおじいちゃんおばあちゃんが植えた方がいいんじゃない？
で、隣のね、交通空白地域解消っていう。
こっちに1億円かけようよ。
ねえ。
ねえ。コミュニティバスに1億円かけよう。花はあってもなくても。
ちょっとでいいよ。
ちょっとでいいよ。
1億円？
1億円？
見直した方がいいよ。
絶対見直した方がいいね。
はい、産業を育てるっていうのでありますけど、
産業を育てる方がさ、奥が少ない。
やっぱ DX めっちゃお金あるですね。8000万とかですよ。で、半導体が2400万、
この差は何たるって感じ。
あ、見てください。今問題になってるじゃないです。
本当だ。
あ、違うか。メガソーラーじゃなかった。
メガソーラー見えない、これね。
うん、
農業を活性化。それはやってほしい。
うんうん、1億5千万。これは、はい、で、観光産業が4,390まあ、いるかなっていう。やっぱね、そこも。
いや、お花がびっくり
だ、ね。お花はいらない。
そこまで。
で、環境づくり未来につなげる。
なんでこれが800万とかさ、1千万もいかないのかね。
わからない。
わからない。
で、ワンヘルス。
あ、
データワンヘルス。
あとはね、よくわからない。
で、防災対策6,225万円、津波対策。
アプリの開発にお金かかってんじゃん。だってこれ防災アプリ、守るくんで、多分このうちのほぼがアプリ代でしょ、きっと。なんかさ、県は守るくんがあって、市はもうさ、つなぐなんたらみたいのがあってさ。
見守っちとかも
あります。見守っち
は
7,000万。アプリだよ、これ。
すごいですね。
すごいね。それを使って活用してる人とさ、活用率、
うん、
見ようよって感じよね。
ぐらいですね。あとは不登校の方のとかそういうのがあってからの、はいはいはい、まあ、スポーツの祭典だなんだの情報ボックスがペラペラペラーとありまして、はい、はい、終わりかなっていう感じですね。で、最後にあの、なんかね、一応、干し椎茸と豆乳のコクマロ担々麺っていう作り方が、はい、
なるほど、
これはちょっと美味しそうかなっていう感じで、はい、しましたけど、だいたい30分
で終わ
りますね。
しかも今日は給食でちょっとね、盛り上がったから、
いや、そこは
そこはもうそれぐらいだった。いやー、やっぱさ、市税の割り振りねえ、合ってんの？
合ってんのかなって感じは、ね。でもね、やっぱ、どこに、どの割合で、どの議員さんがいるかですよ。
確かにね。だってさ、どう考えてもね、看護職の復職後押しってさ、今人手不足だしさ、
うん、もうちょっと上げてもいいよ、ね。
670万とか、ちょっといい車1台とか終わるじゃん。
うん。
で、お花に1億円。お花に1億円はね、どこにかけてんのって感じ。
だってなんか
絶対このコーディネーターの石原さんと連携し、石原さんにいくら払ったんですかってまず聞きたいよね。
で、県全域に、まあ、植えるってなると確かに人手が ね、いるけど、そうだけど、
それはもういいよ。
まあ、あと花って枯れやすいからやっぱ育ててってね。そ
うそう、管理がいるからね。でもこう優先順位で言うとさ、どう考えても看護師さんがちゃんと復活した方がいいじゃん。今医療崩壊みたいになるわけでなじゃないですか。
ねえ。
この金額の差が激しいよ。6000万でも。
だからこういう働き手とかなんとかって考える議員さんが多分弱いんだと思う。弱いん
だろうね。
だから環境づくりとかの議員さんがもしかしたら強いんだろう、ね、強いんじゃないかなっていう。
あとこれね、子供チャレンジ応援プロジェク
ト。子供系はこれも議員さんが強いんだと思う。
強いんだろうね。
うん、だからね。
女性の活躍700万ですよ。
女性に少ないんじゃん。
少ないね。ここも女性が多いもんね。
うん。だから、多分、男性議員で今子供系にお金使ってる方が、っていう取り組みかなっていう。
これもね、芸術とスポーツも同等じゃないんだね、みたいな感じですね。
やっぱ、年取ると、ほら、スポーツ、芸術の方がね、価値が高いもんね。
なるほどね。
だからね、なんかこの予算ぶりで、どのぐらいの議員さんたちがいて、年代層とかもなんかね、
確かに
出せそうよっていう。やっぱね、そう考えると、やっぱずっと私たちってここ数年ね、結構選挙って盛り上がってますけど、選挙だと。
選挙に行かなきゃね。
もう終わったけどさ。
終わったけどね。でもら、石破さんのこの前の選挙で結構投票率上がったし、まあよかった。これからですよ、うん、本当に。
でもね、誰に入れて、その人たちがやっぱね、どれだけ
動くかだもんね。
かなと思う。いやー、なんか大変ね、ですよ。
本当ね。2兆円あるのにな、みた
いな。いや、でもね、思った。やっぱね、
うん、
姿勢だよりのこの面白くなさ。
うん。いや、もう半分以上見るとこなかったもんね。
情報ボックス大体一緒だからね。
そうそうそう。
っていう。もうだからね、やっぱね、姿勢だよりで長く喋りきらんくなった。
うん。
なんかね、はい、終わりましたっていう。 もうなんか、これが私たちの訴えですっていうのをすごく言いたい。
だから見てないよ、多分みんなって思う。うん、
思います。
うん、
まあ、今日はこんぐらいでいいのかなって、本当にちょっと思いましたね。で、これをいよいよ、ようやく、ちょっとね、うん、私たちも整ってきたので、うんうん、議員さんたちが超忙しくなる前に、一回会いたいですね、うん、マミコさん。
そうですね、そうですね、マミコさんは話聞いてく
れる。その各関係者とかね、うん、いらっしゃるから、うん、ちょっと、マジで、これ、いくらかかってるのか調べてもらいたいです。うん、それをみんなに報告して、ご来来やんって。で、何百万かもしれない。もしかしたらそんなにお金ないかもしれないけど、でも、看護に回せるじゃん。
そうそう、だって、ここの数百万単位の予算、もうちょっと増やしてほしいとかあるもんね、うん。
できることはあると思うんですよね。で、ほら、今回の市税で、給食費が無償化して、やっぱブーブー言う人たちもいるけど、でもね、どっか削っていらないとことか整理したら、じゃあそのブーブー言う人たちにも回せるわけですよ。だから、みんな、ちゃんといろんなことに関心を持てるとか、文句言うならば、ちゃんと文句言うところに叩こう。一緒に叩きましょう。
この県の1億いくらのお花は言いたい。
うん。なんでっていう。
なんでって本当に言いたい。
まあ、そこにね、また、そう、園芸農家とかいろいろさ。
いやいやいや、でもね、学校のエアコンとね、より高いんだよ、花の方が。
そうね。
1億500万と、
1億。エアコン安い
ね。エアコン安いじゃん、早く、もう、じゃ、県庁だけじゃなくても、いろんなとこに入れて、みたいな。
はよ、やっとけよ
って。やっとけよって感じよ。
で、学校のトイレも水洗になるんでしょうね。それ3億。あ、だからトイレの方が高いんだね。
トイレの方が高いんだ。
水回り高いんだ。
だってこれはさ、この体育館だけに設置すればいいけどさ、トイレって全、
ああ、そっか。
数がやっぱ多いからね。
はい。
でも、温水便座ってすごくない？トイレ、学校。
あ、今そうじゃないんですけど。あ、違うっけ？
違う違う。
あ、じゃあ。
県立の学校、温水とか全然。ウシュレットとかついてないよ。
じゃあ、高校いいね。
高校すごい。
高校生から。いや、でもほら、女子はさ、生理とか始まるからね。
ね、あるからね。
守ってあげて。
そうそう。
はい。ということで、うん、今日は、こんな感じで、ちょっと姿勢だよりを終わりたいなと思うんですけど、まあ本当に皆さんのご意見と、
そうだね。
またね、みんなでね、会議して、喋って、本当にこれはこのままでいいのかっていうのを、ちょっとこれから、
そうですね、訴えていきたいですね。
ぜひ、もう本当に私たちこう、ずっとやり続けたので、でも本当にこんぐらい読めば、
もういいよ。だいぶ分かった。
うん。だけど1年はやるよ。1年はやった結果っていうのもちゃんと叩き出しながら、やっぱ無駄のない私たちが本当に求めることは何なのかっていうのもやっぱ知るっていうためのこの番組でもあるので、ぜひね、いろんな方々とお話もしていきたいと思いますので、来週お楽しみに。ではまた。